続いて生体膜を介しての物質の輸送について見ていきましょう。このタイトルは聞いただけで難しく感じるでしょうが、要するに栄養素が体内に取り込まれる際、どのようにして消化管の生体膜を通過するのかというお話です。栄養素が生体膜を通過する方法には受動輸送と能動輸送があります。違いはエネルギーを使うか使わないかということです。エネルギーを使わずに物質を移動させる方法が受動輸送、エネルギーを使って物質を移動させる方法が能動輸送です。この2つの違いを理解するため、手の指先でつまんだペンを移動させることをイメージしてみましょう。通常、物質は重力に従って上から下へ移動する性質があります。ペンをつまんでる指先を離すと、ペンは上から下へ落ちていきます。これは指を離すだけでいいので、特に力は必要ありませんね。栄養素の移動も同じようなものです。濃度の高い方から低い方へ移動する際はエネルギーを必要としません。これを受動輸送と言います。一方、ペンを下から上へ持ち上げる場合は力を使わなければ上がりませんよね。このように濃度勾配に逆らい、エネルギーを使ってでも物質を移動させることを能動輸送と言います。各栄養素が受動輸送と能動輸送のどちらの方法で移動するのか、表物質の輸送を使って確認しましょう。まずエネルギーを使わない受動輸送で移動する栄養素は脂質全般、さらには糖質の中でもフルクトースがあります。この受動輸送はさらに単純核酸と促進核酸に分けられます。単純核酸は濃度勾配に従って何の手助けもなく移動することです。促進核酸とは濃度勾配に従って移動する際、単体という特殊な通路を使って移動することを言います。これらの違いが問われることはありませんので、どちらも受動輸送の一種であるとご理解ください。次に ATP のエネルギーを使って行われる濃度輸送で移動する栄養素について確認していきましょう。濃度輸送を利用する栄養素にはジペプチドやアミノ酸、グルコースやガラクトースなどがあります。表をご覧いただくと具体的に吹き出しが出ており、水素イオンやナトリウムイオンと記載されています。試験ではここまで問われる可能性がありますので、しっかりと確認していきましょう。ナトリウムイオンなどがどのように栄養素の輸送に関わるかは図で確認した方が理解しやすいので、次の図二次性濃度輸送をご覧ください。この図は小腸の一部を示しています。中央の白く広い部分は小腸粘膜細胞です。小腸はひだ状の構造をしているため、表面にあたる左側の部分には凹凸をつけています。小腸粘膜細胞を挟んで左側の小腸内腔は、摂取した食物が消化管を通り小腸まで移動してきた状態です。六角形で示された G はグルコースを、 Na プラスはナトリウムイオンを指しています。次に小腸粘膜細胞を挟んで右側は、小腸から取り込まれた栄養素の行く先である血液を示しています。摂取した食物は消化管を通過する過程で分解されながら小腸まで移動してきます。そこで小腸の細胞に取り込まれ、さらに血液中へと輸送されます。この流れが図二次性濃度輸送に示されていますので、1から4の番号順に流れを確認していきましょう。まず1からご覧ください。ATP アーゼというポンプを使って小腸の細胞内にあるナトリウムイオンを細胞外へ、逆に細胞外にあったカリウムイオンを細胞内へ取り込みます。このポンプを動かすためには ATP のエネルギーが必要となります。ポンプを使ってナトリウムイオンを小腸粘膜細胞の外へ出してしまうと、細胞内のナトリウムイオン濃度は薄くなります。人体では濃い、薄いという濃度勾配が生じると、これを改善し一定にしようと濃い方から薄い方へ物質の移動が起こります。したがって2に示されているように、ポンプの反対側の細胞外にあり、 食物中に含まれていたナトリウムイオンを小腸粘膜細胞の中へ取り込むことになります。その際、丸三にある消化されたグルコースも一緒に取り込まれ、さらに丸四にあるように血液へと移動していきます。この一連の流れがグルコースなどの栄養素を小腸から吸収する際に行われており、これは ATP を使った物質の移動となるため能動輸送となります。ただし、この ATP を消費する際、栄養素を吸収するために直接利用するのではなく、濃度勾配を作り出すために使われますので、二次的であり、間接的に利用しているため、二次性濃度輸送と表現されることもあります。それではもう一度、先ほどの表、物質の輸送に戻ってまとめていきましょう。ATP のエネルギーを使う濃度輸送で移動する栄養素はいくつかありますが、今お話したようにナトリウムイオンと一緒に細胞に取り込まれるものと水素イオンと一緒に取り込まれるものがあります。水素イオンについては詳しくお話していませんが、単純にナトリウムイオンでお話したものを水素イオンに置き換えてご理解ください。水素イオンと一緒に取り込まれるものにはジペプチドやトリペプチドがあります。専門用語となるので少し解説しますと、タンパク質を構成する最小単位はアミノ酸です。このアミノ酸が2つ結合したものをジペプチド、3つ結合したものをトリペプチドと言います。アミノ酸が2つ、3つ結合したものは水素イオンと一緒に取り込まれる濃度輸送によって吸収されます。ナトリウムイオンと一緒に細胞に取り込まれるものには、グルコース、ガラクトース、アミノ酸があります。ここで再確認しておきたいことが2点あります。1点目は、糖質のうち、フルクトースのみが受動輸送で、グルコースとガラクトースはナトリウムイオンと一緒に細胞に取り込まれる濃度輸送となります。2点目は、タンパク質に関して、ジペプチド、トリペプチド、アミノ酸はどれもタンパク質が分解されたものですが、輸送方法が異なります。タンパク質の最小単位であるアミノ酸はナトリウムイオンと、アミノ酸が2つ3つ結合したジペプチド、トリペプチドは水素イオンと一緒に輸送されるということです。このように同じ糖質、タンパク質であっても輸送方法が異なっています。細かな違いですが、よく試験で問われますので、しっかりとこの表を使って区別しておきましょう。